さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をお聞きのラジオミックス京都からお送りしていきます。私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。この放送の再放送は本日の午後11時から放送されますので、そちらもぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3年生の城正義と、
同じく社会学部2年生の小賀夏樹の2人でお送りしていきます。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで小賀さん、はい、昨日何の日だったか覚えてますか？
成人式ですね。
ちなみに小賀さんは今年成人式の年だと思うんですが、はい、こちら成人式の方行かれたんでしょうか？
いや、行こうとは思ってたんですけども、ちょっと気づいたら終わってたみたいな感じで行ってないんですよね。
気づいたら終わってたってどういうことですか？
ちょっとあの寝過ごしちゃったんですよね。なんか友達から電話が8回ぐらいかかってきてて、
成人式寝過ごすってあります？
ちょっと振袖じゃなくてスーツで行こうって思ったんで、はいはい、それで余計にまあいいかなって感じで、
まあでもそれでも成人式ってスーツの方たちって割と一定数いるじゃないですか。
そうですね、
女性でも、
はい、
僕の成人式の時も、まあ、それなりにの女性の方いらっしゃったんですけども、
まあちょっとアウェー感はあるかなと思ってたんですけど、まあそれはそれで目立っていいかなとか思ってたんですけど、
はい、
まあ行ってないんでよくわかんないですよね。
っていうか8回と電話かけてきた友達がちょっとかわいそうにならないんですけども、
ちょっと罪悪感がすごいんですけど、後で謝っといたんでまた飲みに行こうって言っときました。
そうですね、また飲みに行ってね、その時にね謝ったりとか、
はい、
とね、今なんか1杯くらいは奢ってあげてください。
ちょっと奢ってあげるんで許して。
いや、それ考えたら僕もね成人式去年だったんですけど、1年前になるんですけども、ね、はい、本当に1年ってすごいあっという間やなっていうのをもうしみじみと感じたりも、そんな風にね、
はい、お言葉でした。
先輩お言葉でした。
お言葉でした。
それではですね、もう早速一つ目のコーナーの方に小賀さんに入ってもらいましょう。はい、よろしくお願いします。
はい、帰宅リポート。このコーナーは京都市北区で活動していらっしゃる地域の方とお話をして、その活動についてラジオを通してさらにたくさんの方に知ってもらい、地域活性化を目指していこうというコーナーです。
はい、
今回のゲストは京都を拠点に活動している和楽器バンドバチホリックの黒坂修吾さんにお越しいただきました。黒坂さん、本日はよろしくお願いします。
はい、昨日成人を迎えました黒坂修吾です。よろしくお願いします。
お願いします。
嘘です。
ということなんですけど、はい、はい、それでは黒坂さん、簡単に自己紹介の方お願いします。
はい、ですね、先ほどちょっとご紹介いただきましたが、この京都のを拠点に、はい、活動している和太鼓を中心にした、まあ、バンドを組んでいるバチホリックというバンドを組んでいる、はい、黒坂と申します。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ということなんです。早速ですが、バチホリックというバンドはどんなバンドなんでしょうか？
はい、まあ、さっきその和太鼓っていう話をしたんですが、はい、ちなみにあの僕成人式昨日迎えたわけではなくて、
はい、
ただの冗談で、はい、もう十数年この京都で活動しているバンドなんですけども、もともと立命館大学のサークルで和太鼓のサークルを作って、
はいはい、
で活動していたグループの中で、まあ、プロになりたいというメンバーが、
うん、
結成してバチホリックという、まあ、新しい名前で卒業してから、
はい、
京都拠点に、まあ、日本各地とか、はい、海外とかいろんなところで演奏活動しているというグループですね。
うん、はい、なるほど。ということなんですけども、はい、まあ、立命館大学、結構衣笠の方ですよね。結構仏大とも近い位置にあるので、
ね、結構近いですよね。
はい、
なるほど。
そうそう、
ということなんですけども、ね、
このバチホリックのバチっていうのは太鼓のバチっていうところで、
お、いいところに気づいていただきました。まさにそうですね。バチは太鼓を叩くバチで、うん、
はい、
ホリックっていうのはまあ、英語で中毒っていう意味があるんでね、
はい、
でもう太鼓が好きでしょうがない、叩くことがもう止まらないみたいな意味で、バチホリックというグループ名でやってます。
なるほど。
めっちゃかっこいいんですよね、はい、本当にホームページを見させてもらったんですけど、はい、最初お写真見た時に私黒坂さん20代ぐらいかなと思ってたんですよ本当に、はい、でもお話聞いてたら年上だっていうことで マジか、は
い、本当に黒坂さんお若くてかっこいい。
あ、ありがとうございます。
本当に、
はい、
ありがとうございます
ということなんですけども、はい、このバチホリックはどのような経緯で結成されたんでしょうか。
はい、もともとその僕が中学の時から和太鼓とかその日本の各地の芸能とかに、まあ、興味があってそういうのを取り組んでたんですけども、で一回その高校卒業した後にまあニューヨークに行ってニューヨークの大学に入って、でまあいろいろとこう そっちでもまあ芸術の勉強してたんですけども、でやっぱりこう日本の何かそういう郷土芸能とか和太鼓の魅力とかその日本人ならではのものというのをやっぱり表現するような表現者になりたいなという思いもあって、で日本にもう一度帰ってきて、立命館に入ってその和太鼓のサークルを、まあ、仲間たちと作って、でそれがまあ発端となって、で大学時代にそうやって活動していろんなところで各地で演奏活動やってるうちに、
はい、
これをなんかもっと多くの人たちに見てもらえたらいいなというところで、
はい、
でプロを目指そうかっていう、まあ、何人かのメンバーで、まあ、卒業してから始めたという感じですね。はい、
なんかこの本番の前にも打ち合わせとしてちょっと 2,3 時間ほど一緒におしゃべりさせていただいたんですけども、はいはい、すごいアクティブというか積極性のある活動的な方だなっていうのをすごい印象的で、
もう
お話聞いてる時でも、は
い、
それこそ海外に行って講演したりだとか、
は
い、まあ、ホームページ見させていただいても本当にいろんなところに行ってらっしゃって、
はい、
なんか普通の大学生こんなにアクティブに動いてんのかなっていうのをすごい感じて、なんか
大学生にも分けてほしいぐらいのこのエネルギッ
シュすごいエネルギッシュな感じをすごい受けたので、
でも多分ね隣にいたらちょっと鬱陶しいぐらいなんかエネルギッシュな熱苦しいなんか友達みたいな感じだったかもしれないですね、学生時代は。
いやいやいや、そんな
本当に収録生放送7時からですけども、
はい、
もうその前からスタジオ入りしてくださっていて、
はい、
もう本当にスタジオの方とも先生方とも、はい、もう私たちとも、もう他愛もない話でちょっと緊張感をほぐしてくださってい
や、あ、ごめんなさい、ただ慣れ慣れしいだけで、だいたいどこに行ってもなんかこう慣れ慣れしく人と話すのが好きなんで、
でもそのおかげで僕たちだいぶ救われてますから、
ね、あ、
だいぶいいか
な、それはよかったです、それはよかったです
、ありがとうございます。ということでですね、黒坂さん大学時代を海外で過ごされていたとのことなんですけども、
はい、
海外から見た日本の音楽について何か感じたことってありましたか。
あ、そうですね、まあ、大学もともと僕高校卒業するときに、まあ、海外ちょっと行きたいと思って海外の大学、まあ、ニューヨークのその大学に行って、はい、まあ、1年だけ行って、はい、そして日本にまた帰ってきて、はい、その立命館に入るんですけど、
はい、
その時も思ったことなんですけど、やっぱりこうなんていうか海外に行くと逆に日本のことをすごく考えるようになるんですよね。海外の状況を知りながら、あれ果たして日本ってどうだったかなとか、もっと自分自身が日本のことを知りたいなと思うようにもなるし、で何か表現できる人間になりたいなと思うんですよ、日本を。でそれはもう周りの人間から日本ってどんな国なんだとか、
はい、
やっぱりすごく聞かれるので、だからそういうふうに自分がもう一回日本を知り直すためにも外に出てみるっていうのはいいことだったなと思いますよね。で実際そのバチホリックとして結成してからも、まあ、海外本当にいっぱいたくさんいろんな、ね、
はい、
国回ってるんですけど、
はい、
やっぱりどこに行ってもすごく皆さん日本に興味を持ってくれるし、うん、とってもそのお客さんの反応もいいんですよね、
うんうん、
でだからやっぱり音楽っていうのはそういう意味でなんていうか言葉を超えてどこででも人々とつながれる力があるので、はい、非常にいい経験をさせてもらってるなと思うし、
はい、
自分たちがなんかその国とか文化とかいろんな言語とか違う人たちの中で音楽でなんかこう人を少しでもつないでいくことができるなら嬉しいなと思ってます、
うん、
なるほど、
はい、確かになんか離れてみてから分かることってありますよね。ちょっとずっと日本にいたら分からないことってやっぱあると思うんですけど、うん、私も高校の時シンガポールとマレーシアに修学旅行に行ったんですけど、うん、
はい、
うん、まあ暑い暑い日本すっごい過ごしやすいなとか思ったりそれこそ文化の面とかご飯の面とか、
うんうん、
あ、こんなに違うんだなって思うことがあってすごい衝撃を受けたことありますよね、
うん、日本を離れて初めて気づく、
そうですね、
うん、
ということなんですけども、逆に海外に 行く前と帰国後の音楽に対する心境の変化などはありましたか？
うん、心境の変化っていう意味で言うと、やっぱりね、最初に、初めて行く国っていうのはどこであれ最初は不安なんですよ、
はい、
受け入れてもらえるだろうかとか、はい、で僕らが行く国には、例えば日本と、例えば韓国に行くとか台湾に行くとか近隣の国で、
はいはい、
だとしても、いろいろと例えば歴史的な難しい部分の話とか、
うん、そうですね、
で必ずしもみんなが日本のことが好きなわけではないっていうものもやっぱり分かった上で行くんですよね、
はい、
だから例えば近隣諸国に行くときでもそういうある種の不安というか緊張感っていうのを持っていくし、で逆に、遠くに行けば行くで、例えばヨーロッパもそうだけどアメリカもそうだけど、そういうところでは、はい、近隣じゃないからこそもう文化もまるで違うっていう中で、本当にこれ届くんだろうか、はい、この音楽はみたいなこともやっぱり別の不安を持ってたりするんですよね。でただ今まで行った限りの経験則からいくと、
はい、
やっぱり音楽っていうのはそういう障害というかな、壁をもう本当に容易に乗り越えていく、はい、でこっちの、気持ち一つでその乗り越えていく力はやっぱり音楽が持っているので、だから僕ら自身が不安に思っていても、大体今まで音楽に助けられて新しい絆が生まれて、帰ってくるっていうところはやっぱりどこに行っても変わんないなっていう気はしますよね。
なるほど、
うん、
やっぱりそれがやっぱ人と人をつなぐ音楽の力というか、
うん、そうですね、
なるほど、
う
ん、
なんか音楽でも結構アメリカの歌手さんが歌ってる曲でも日本に入ってくるじゃないですか、
はい、
なんか何を言ってるかは分かんないけど、うん、その人が伝えたいなんか熱意みたいなのをすごく感じて、うん、お好きで何回も聴いてるっていうのはやっぱあると思うんですけど、
そうですね、うん、
私も結構洋楽は聴くんですけど、英語は苦手なんで全然分かんないんですけど、結構リズム感であったりとか、この抑揚とかで、すごい自分にハマる音楽は結構どこにでも存在してるんだなっていうのはありますよね。
や
っぱ言葉が分からないなりに、あ、でもこれを言いたいんやろうな
って、感情は伝わってくるっていうのがやっぱり、なんか言語では伝わらない、なんか音楽は共通言語みたいなところちょっとあるんじゃないかなって思いますよね。
でなんかそのプラス思うのは、僕たちがやることってその和太鼓とか、日本の、昔からあるお祭りとかで使われていたような楽器を使って演奏するということは、僕たちはある意味その違いをぶつけに行くんですよね。そのどこに行っても日本人って日本はこういう楽器を使ってたよとか、
はい、
そういうなんか違いをぶつけに行くけど、そのそれぞれがその違いを受け入れながら、だけどどこかではつながっているっていうことを、お互いに探しに行く場所っていうか、そういう気がするんですよね。ですから確一化とかじゃなくて、なんかこう多様なまま多様に受け入れてつながっていく場みたいな感じが海外に行くとするんですけど、
はい、うん、日本の楽器ってなんていうんですかね、結構力強いものがあるっていうか、海外の人でも全然すんなり受け入れてくれそうな感じはあったりしますよね、
そうですね、日本ってその島国で、世界地図を、多くの人は、世界中の多くの人が見てる世界地図の中では、日本って一番端っこじゃないですか、
はい、
そうですね、
でだからその極東の本当に島国から、でやっぱり何かちょっと独自性があって、でそこから来たものっていうものに対して その異質感も含めて、みんながその国の人たちが楽しんでくれてるっていうのはやっぱりあると思うんですよね、
やっぱりこう改めて和楽器っていうのを見ていくと、ちょっと深いなって思ってきますよね
確かに、
なんかなかなか触れることはないと思うんですけど、
ぜひ興味持っていただけたら、いいなと思いますね、
ということなんですけども、では、バチホリックとしての今後の目標を教えてください。
はい、僕たちは本当にこういう音楽をやっているので、この京都を拠点にして、これからも海外とかいろんなところに演奏に回りたいと思ってますし、同時にね、やっぱりこの北区の人たちとか、自分たちの地元の人たちにももっと多く知ってもいただけたらいいなと思ってるんで、この拠点を大事にして、でこの町の人たちを大事にして、この町の人たちもそれから地球の裏側の人たちも、どちらにも届くような音楽を作っていきたいなと思ってます、
なるほど、ということなんですけども、もう、目標がでかいですよね。なんか世界規模、地球規模みたいな感じで本当に もうそれそれこそ黒坂さんの人間性が出てると思うんですけど、すごいエネルギーを感じるっていうか、うん、もうなんかできちゃうんじゃないみたいな感じがすごく感じて、うんうん、聞いてるだけでもこっちもなんか、うん、あ、頑張らなきゃなって思っちゃうんですけど、うん、
ですね、頑張らなきゃなとも思うし、やっぱり聞いてて黒坂さんのお話聞いてすごいワクワクしてくるので
、ありがとうございます、
はい、だからそれがすごいなんか伝わってくるなっていうところがあってはい、
なんかそれこそなんかただ大学で座って授業を受けてるだけでは得られないようなことをこう積極的に動いてやっていくことによってあるんじゃないかなってい
う、ね、活動するからこそ得られるものっていうところかな、うんうんうん、
はい、改めて感じますよね。
そうですね、うん、なんか僕ずっと思ってることなんですけど、はい、みんな10年後とか5年後とか何やってるかその先は見えないかもしれないけど、はい、多分今日頑張った先にしか明日歩く道って見えないと思うんですよ、
はい、
で逆に今日頑張って生きてるとおのずと見えてくるもんだと思うから、明日の道は、
うん、
だからあんまりこうなんか動きながら考えたらいいんじゃないかなと思うんですよね。
とりあえず動いてみよう、
うん、
か動かなければ始まらないですもんね、仕事もね、
うん、
ということなんですけど、続いてあの京都で学んでいる学生に向けて一言お願いします。
はい、そうですね、まあ、ぜひあの興味があったらこのバチオリックっていうグループ、まあ、ライブもちょくちょくやってますんで、
はい、
来ていただきたいなと思うし、ホームページもありますんで、あのバチホリックで検索していただけたらいいなと思います、
はい、
あのせっかく同じ京都っていう、まあ、町にいるんで、うん、なんか仲良くしてもらえたらいいなと思うし、何かみんなにその力を与えるというか、お互いに何か与え合って頑張れたらいいなと思うんですよ、うん、
はい、
で何かあもうちょっと喋って大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
あのよく僕思うんですけど、はい、僕も学生だったから、京都でね、はい、学生だったから多分みんなと同じような境遇にいたと思うんですけど、うん、よく学生と社会人って言葉あるじゃないですか、
はい、
で学生ってが卒業して社会人になるとかって言うけど、はい、でも社会人って人間生まれた時から社会人なんですよ、みんな。それはだってみんなこの社会の中に生まれて子供ながらに存在していて、
はい、
でそれだからみんなでこの社会ってあって、うん、でその社会の中で学生は学生で何か社会とどうコミットするかとか、
うん、
子供はどうコミットするかとか、うん、お年寄りどうコミットするかって話なんで、
はい、
あの別にみんなその社会人になるってことを恐れる必要ももちろんないし、はい、社会人になる日から何か社会人として生きなきゃいけないとかでもなくて、
はい、
今日多分そこの街を歩いてたらもうみんな社会人なので、
うん、
なんかそういう自分の中にある心の枠を取っ払って、学生もみんなこう社会というところで楽しくみんなで生きれたらいいんじゃないかなって思うんですよ。で何かしら人のためにみんながなれたら、うん、人のために生きるって楽しいことだと思うから、
はい、
だからなんか人が喜んでもらえることやるって楽しいことだから、なんかみんなそれぞれにそういうのやれたらいいかなと、
うん、
なんて僕は思うんですけどね。
いやでも本当大事ですよね、うん、それこそなんか私も小さい頃からなんか周りの人みんなが幸せになれるような仕事に就きたいなとか思うか考えてましたけど、
うん、
それこそまあ動いてみないと分かんないし、
うん、
まあ、何が幸せかっていう定義も人それぞれだとは思うけど、
そうだね、うん、
まあ、まずは自分の信じることをね、
うんうん、
ちょっとやりながら模索してもいいんじゃないかなって思います
、ね、すごく僕も同感です、
うん、
で就職活動始める、
はい、
タイミングになって、
はい、
なんか目の前に並べられたそのどこに仕事つくかっていうメニューから、並べられたメニューから選ぶ必要ないし、はい、
そうですね、
自分で作ればいいし、メニューを書き加えればいいし、本当にやりたいことは今日まで生きてきた自分の中にあるはずだから、必ずみんなそれぞれだから、それ捕まえられたらみんな楽しく生きられるんじゃないかなと、いろいろ偉そうに言っちゃってごめんなさい。
ありがたいお言葉をいただきまして、
はい、はい、むしろさんも教職今取ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
ね、その黒坂さんみたいなエネルギーを子どもたちに伝えてあげたら、それこそね、
うん、そうですね、
熱い先生だなってなるじゃないですか、
ね、本当に子どもたちの笑顔を見てるの大好きなので、
おー、いいですね、
だからそういうところで、だからその自分が関わったその生徒っていうところに、うん、生徒さんには本当になんか自分も役に立ちたい、自分もなんか人の役に立つ仕事したいとか、
うん、
こんなことやってみたいなっていうのをどんどん湧き出てくるような、そんな生徒さんになってほしいなっていうところあるので、
じゃあ僕子供ができたら白先生のところに預けたい。そんな白先生、
ありがとうございます。
白先生絶対素敵な先生になりますから
ね、良さそう、
い
や
頑張りたいと思います。
はい、ということで、最後になりましたが、バチホリックの今後のライブ情報の告知などありますか。
はい、
バチオリックですね、まあ、いろんなところを、ま、回りながら演奏活動してますが、はい、京都では2月の8日に、はい、タクタクという、はい、まあ、京都に古くからあるライブハウスがあるんですけど、
はい、
こちらで、2月の8日金曜日に、着物ロックパーティーというのをやります。でこの日は、うん、ま、これ毎年やってるイベントなんですけど、はい、着物で来た人には何かいろいろプレゼントがあったりとか何か嬉しいことがあるよという。でみんな着物とか浴衣で来て、もう太鼓の音楽に乗せて汗をかいて踊ろうぜっていうイベントなので、
めっちゃ楽しそう。
着物ロックパーティー、ぜひ着物じゃなくてももちろんいいんですよ、はい、着物で来なくてもいいんですけど、着物で来るといいことあるよっていうものが2月8日金曜日やりますんで、うん、ぜひ来ていただけたらと思います。
ぜひぜひお願いします、はい、ということなんですけど、もう和楽器バンドならではですよね、着物でライブを楽しむっていうのは、
そうですね、
ないと思うんですけど、すごい楽しそう。
これだけ着物が似合うライブってね、
本当に、うん、なんかこの、チラシをいただいたんで見てるんですけども、
はい、
これ去年の写真なんですかね、多分。
あ、そうですそうです、これは去年の写真ですね、はい、去年の夏にこの同じイベントやった時に、うん、まあ、みんなで盛り上がった時の写真です、
ね、はい、またツイッターの広報の方には載せていただくんですけれども、すごい熱を感じる写真というか、うん、もうみんな立って手を振ってすごい、うん、着物着てんのにこんな盛り上がるのみたいな感じの、
その写真から伝わるこの気持ちのいい熱さっていうか、ね、
もうぜひ行って体験してみたいなって思いますね、
うん、
はい、
うん、
なんで、ぜひぜひ2月の8日金曜日、はい、ぜひありますのでお越しくださいということなんですけども、はい、今回は和楽器奏者の黒坂修吾さんにいろいろと話を伺ったんですけども、白さん、はい、本日の帰宅レポートの方いかがでしたでしょうか、は
い、いや、和楽器奏者、和楽器バンドという活動されている黒坂さんにこんな風にお話をいただいて、でも黒坂さん本当に熱い方だなっていうのを、
本当にもう
本当熱苦しくてすみません、
ね、いやいや、そのままもうこの熱さがすごい気持ちいいなって、
ありがとうございます、
喋ってて気持ちいいなっていう方なので、すごいお話とかもいい経験になったかなっていう風に自分でも思います。ありがとうございました、
呼んでくれてありがとうございます、
はい、
楽しかったです、
こちらこそありがとうございます、
はい、黒坂さん今回のラジオ出演いかがでしたでしょうか。
いや、次はいつ来たらいいんですかっていうぐらい、
はい、
とても、まあ、短い時間でしたけど楽しかったです。で、うん、聞いてくださってるリスナーの方々が、まあ、どう思ってくださってるかまたお聞きしたいなとも思うし、はい、なんかこうやっぱりその今大学生をされている皆さんがこうやって新しいメディアを作って、はい、でこの街の中で発信して生きていこうとしている姿を見れるのは、
はい、
僕もすごく本当に単純に楽しかったので、
はい、
またなんか一緒にやれたらいいなと思ってます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も音楽経験者なので今回の話すごい興味深いものばかりでとても楽しかったです。ゲストの黒坂修吾さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、帰宅レポートのコーナーでした。
それではここで1曲お送りします。でこちらの曲振りの方を黒坂さんからお願いいたします。
じゃあ僕じきじきに言わせていただきます。
はい、はい、お願いします。
皆さん2月8日の着物ロックパーティーぜひお待ちしております。それではこの着物ロックパーティーに向けて勢いをつけていきましょう。バチホリックで着物ちゃん
白散歩。このコーナーでは京都府全域のさまざまなところを私シロが訪問もとい散歩をし、そこで実際に体感したことや感想などまた魅力などをお届けしていくコーナーです、
はい、
私はこれ実際にねこのコーナーで散歩してまた喋るの2ヶ月ぶりくらいになるんですが、
そうですね、しばらく、
はい、しばらくちょっと期間が空いてしまいまして、
はい、
まあ、なかなかねいろいろあったんですけれども、
お忙しそうでしたね。
だからちょっとね今こうやってマイクの前で座ってあと喋ってるのがすごい緊張してるんですけれども
全くそんな風には見えないんですけどね
はい、久々の散歩コーナーということで、
はい、
はい、
ということで、
はい、
今回の白散歩はどこを訪れられたんでしょうか。
はい、今回訪問した場所ですが、
はい、
さて甲賀さん、
はい、
質問です。
はい、
お正月の外出で代表的なものといえば何を思い浮かべますか。
お正月の代表的な外出ですか。
はい、
初詣
といったところでしょうか、
ね、ビンゴですね、その通りですね。今回はお正月といえば初詣、
はい、
まあ、さらにですね、センター試験がまた近いのかな、
はい、
といったところの、まあ、本格的な受験シーズンというものもちょっと突入してきたということで、うん、はい、北野天満宮に行ってきました。
はい、なるほど。
ちなみに古賀さんはこの北野天満宮にこれまでお参りに行ったことってありますか？
直接行ったことはないんですけども、
はい、
高校受験の時かな、大学受験の時かなに、はい、あの父が北野天満宮にその鉛筆なんか、
はい、あ、売ってますね、
合格祈願みたいな鉛筆が5本入りかなんか
あります
であったらしくて、うん、それを買ってきてくれたっていう思い出がありますね。
ほう、なるほど。お父さん優しいですね。
もうなんかこれで頑張れみたいな感じでありがとうって
持
っていきましたんで、
はい、さあここで古賀さんのね、お父さんの優しさを感じたところで早速ね、あのこの北野天満宮の概要からお話ししていきましょう。
はい、お願いします。
はい、で北野天満宮はですね、京都市上京区にある神社で、
はい、
まあ創建は西暦947年とも言われている大変歴史のある神社となっています。でですね、これ日本三大天満宮の一つにも数えられているその北野天満宮なんですが、
はい、
まあ、国内でもですね、まあ、有名な神社で、まあ、知らない人はあまりいないですよね。
そうですね、有名ですね。
有名な神社となっておりまして、まあ、年間を通してですね、はい、参拝者の方が全国各地、引いてはですね、なんと外国人観光客も多く足を運ぶ、まあ、人気の観光スポットとなっていますね。
そうですよね。
まあ、京都に来た人、京都に来た外国人の方って結構お寺とかね、神社とか、うん、そういったところを巡る方が多いかなって思うんですが、
はい、
この北野天満宮にも多くの、外国人の観光客の方が行ってるみたいです。
そうなんですね。
でまたですね、それ以外の歴史などはまた興味のある方はですね、調べてみてください。
はい、
ちなみに古賀さん、この北野天満宮に祀られている神様といえば？
神様といえば菅原道真ですね。
ナイスですね、その通りですね。
はい、
まあ、現在ではですね、まあ、学問の神様として親しまれているこの菅原道真公ですね、
はい、
まあ、社会科のですね、歴史などでも、まあ、登場するのでご存知の方も多いかなと思います。まあ、私に一応、まあ、先ほどのコーナーでもありましたように教職を目指してまして、
はい、
まあ、社会科の教員を目指しているので、もちろんこれを押さえておかなければいけない、
そうですね、
歴史上の人物の一人となっています。はい、ちなみにですね、この菅原道真公、神様という言われ方をしていますが、実際に 実在した人となってまして、はい、で、まあ、この900年代、800年代に、
はい、
まあ、天皇に重用されて以来、まあ、そこから右大臣にまで上り詰めた方なんですが、
はい、
そこからね、その朝廷の中でごたごたがあって、うん、ちょっと左遷されちゃいまして、今で、ね、福岡の太宰府天満宮ってところがあると思うんですが、
はい、
そちらの方に行って、でそちらの方でちょっと生涯を閉じて、でその死の後ちょっと朝廷の方で、
はい、
天変地異や疫病が続いたということで、これは菅原道真公のたたりなのではないかというところで、まあ、天満宮という形でお祭りになった。
なるほど。
で神様として祀られて、で現在ではね、もうこのさっきも言ったように学問の神様として親しまれているという歴史があるんですね。
ほうほうほう。
まあ、これも、まあ、有名なところなら知ってる方も多いかなというふうには思います。
そうですね。
でこの学問の神様を祀る北野天満宮に、まあ、受験などのシーズンにはですね、参拝をされた方も多いのではないでしょうか、
はい、
と思います。まあ、鉛筆とかはね、さっき小川さんのお父さんのように鉛筆を買っていったその保護者の方であったりとか、まあ、実際に買いに行った、お参りに行って買いに行ったよっていう方もいるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
ちなみに白は行かなかったです。
あ、そうなんですね。
さて、ここからはですね、実際に北野天満宮を参拝してみてのお話になるんですが、
はい、
まあ、実はこうしてあの参拝するのは初めてではないんですね。
あ、そうなんですね。
はい、あの、まあ、でもしかしながら、まあ、初詣ということで言うと、まあ、今回はあの初めてだったんですけれども、はい、やはりあの初詣シーズンを過ごし過ぎた1月10日の日に、
はい、
あの1月10日の日に行ってきたんですが、
はい、
まあ、それでもやはりね、それなりに参拝者の方いらっしゃるんだという印象もね、受けました。
やっぱ混んでますよね。
あ、そうですね、結構多かったですよね。でさらに言うとですね、あの先ほどもちょっと人気の、外国人観光客に、まあ、人気の観光スポットというふうにも言ったんですが、さすがに多かったですよね、外国人観光客の方々。
やっぱそうなんですね。
はい、多くいらっしゃいましたね。
はい、
あのカップで来てる方とか、うん、まあ、団体で来てる方とか、うん、結構いらっしゃいまして、割と多言語がね、飛び交う、
あ、
なんか国際風な神社という風になってました。なんかそんな印象を受けましたよね。
はい、
ま 方の中でもですね、まあ、印象深かったのがですね、はい、高校生くらいかな、高校生中学生くらいの、まあ、学生さんが十数名ほどこの参拝に来ていたことですよね。まあ、先生も引率してたんですが、はい、でも修学旅行ってことはないとは思うんですが、まあ、シーズンがシーズンなので、はい、やっぱりあのそういった光景を見るとちょっと受験シーズンならではなのかなとか、
なるほど、
だともね、
確かにね、
まあ、思ってもいましたよね。
はい、
まあ、そういったですね、観光客の方々をまあ横目に見ながら、はい、まあ、本社で参拝をして、で、まあ、今回の参拝の目的の一つである、まあ、
あること
をしに行ったのですが、
はい、
さて古賀さん、はい、そのあることとは何でしょうか。ヒントはですね、まあ12月かなにこのラジオでも取り上げたものになるんですが、わかりますか。
はい、あることですか。
はい、
このラジオで取り上げたことで神社に関連することですよね。
まあそうですよね。
おみくじですか。
お正解ですね。その通りです。この12月の放送でですね、外国人観光客の文化体験拡大プロジェクトで、
はい、
あの活動されている仏教大学の持留先生と、まあ、そのゼミ生さんに、はい、あのゲストで出演していただいた際に、
はい、
水みくじというものを紹介していただいたんですよね。
はいはいはい、
ただあのこの放送の方はあのポッドキャストの方にも残ってますので、
はい、
あの気になった方はそちらもぜひお聞きください。
はい、
でこの水みくじというもの、北野天満宮にもですね、あの同じものがあるんですね。
ほう、
まあ、名前を水浦みくじ、水に占いって書いて水浦でみくじと言います。
ほうほう、
でそちらがあるんですが、まあ、これがですね、今回 の参拝の目的の一つではありまして、
はい、
まあ、個人的にあの今年はなかなか勝負の年となりますので、
あ、はい、
あの採用試験というものが
はい、ありますね。
7月8月ぐらいかな、
はい、
に、まあ、採用試験がありますので、うん、まあ、勝負の年ということで、ちょっと今年の運勢を占ってみました。
結果はどうでしたか。
結果はですね、後であのツイッターの方の候補にも載せてもらおうかなと思うんですが、はい、中吉でした。
お
で個人的には、まあ、結構いい方なんではないかなと思いながら、うん、でもなかなか微妙だなっていう、まあ、
ちょうどいいんじゃないですかね。
まあちょうどの良さがなかなかね、いい塩梅ということで、
いい塩梅で、はい、
まあ、これでなんか今日とかだったらちょっとネタになったかなと思うんですが
ちょっとそれは悲しい。
なんか上でもなく下でもなく真ん中っていうね、
普通が一番って言いますから。
あ、間違いないですね。普通が一番と言います。はい、確かにその通りです。だからね、まあいいなっていうふうに思いました。でなかなかその詳細とかもね、全部あの写真に撮って後で上げてもらおうって思うんですが、
はい、
あの水浦みくじ、あのやはり水につけるとその紙に文字が浮かんでくるんですよね。でここであのまた後で写真見ていただいたらいいと思うんですが、はい、あの結構英語とかでも書いてあるんですよね。
すごい、
あのやっぱり海外の人にも優しいと思って、
すごい
日本語で、まあ、水浦みくじっていう題名があって、その下にちゃんと英語で書いてあるんですよね。
おー、面白い。
ウォーター、ちょっと忘れちゃいましたけどまた後で見てくださいね。
はい、
でそんな感じで、あ、外国人優しいなっていう、
さすがですね。
これが北野天満宮の優しさですかね。
さすがですね。
そういった優しさをちょっと感じましたよね。はい、でツイッターの方でもまた写真載せてますので、
はい、
そちらもぜひご覧ください。
お願いします。
で、この城散歩のコーナーでですね、はい、寺社を参拝したのはなかなか久しぶりになるんですよね。
はい、
で実際に、まあ、城散歩に行くこと自体もなかなか久しぶりだったんですが、まあ、そうですよね。はい、まあ、今回もね、まあ、自社を参拝したということで、はい、今回もちろん あるものをいただいてきました。御朱印ですね。
御朱
印をいただいてきました。
ほうほう、はい、
御朱印で古賀さん分かります？
聞いたことありますよ。実際にもらいに行ったことはないんですけど、
はい
はい、もう仏教大学でも御朱印帳売ってますしね。
あ、そうですね、かわいい御朱印帳売ってるんですよ、うん、仏教大学、はい、仏教大学ブッダンっていうね、めっちゃ可愛いキャラクター がいるんですが、
はい、
純粋に可愛いんですよ。うん、仏教大学生だから可愛いとか言ってるわけじゃないですよ。
普通に可愛いんで、
純粋に可愛いんですね。まあ、キャラクターの載ってる御朱印帳があるんですが、
はい、
まあ、そういった、まあ、そういう御朱印集め
はい、
っていうのが自分のちょっとした趣味になってるんですよね。
結構趣味にされてる方多いですもんね。
そうですよね。なんか自分の御朱印帳可愛いやつが本当に多いですよ。その仏教大学のやつ以外でもめっちゃ可愛いデザインのものがあったりとか、
本屋さんにも結構売ってますしね。
う
ん、
そうですよね。だから女性で結構持ってる方も多いんですよ。で、まあ、そういった御朱印集めはちょっとした趣味なんですが、まあ、以前からね、まあ、この散歩のコーナーであったりとか、
はい、
まあ、プライベートで、まあ、神社とかお寺とか巡る機会も割とあるんですが、
はい、
まあ、そういった時はもらうようにしてて、で今回ちょっと実物をここに持ってきちゃいました。
お、
これも後でちょっと写真撮ってツイッターの方に載せてもらおうかなと思ってるんですが、
はい、
加賀さんどうですかこれ。
なんかあの私勝手に御朱印のイメージはなんか草書体みたいなんで、うんうん、なんかシュシュシュって書いてあるイメージなんですけど、これ、はい、なんかハンコみたいな感じで北の天満宮っていうちょっと丸い感じの書体で書いてあってすごい可愛いです ね、
そ、
うですね。
その上にちょっと花のやつがあるんです。これ梅の花なんですよ、
ね、あそうなんですね、可愛、うん、い、 い
で結構可愛くて、でこれね結構種類があるんですよ。これ一番僕買ってあのもらってきたのは一番ベーシックなやつになるんですが、
あそうなんです、ね、
これ以外にもまた5種類くらいありまして、でさらにあの書いてもらう文字とかもねあの結構好きなデザインのやつを書いてもらえるので、
あそうなんですね、
はい、でこれねデザイン性もすごい優れてて、まあ、デザイン性とか言っちゃっていいのかなっていう、ところはあるんですが、はい、まあ、でも御朱印集めのが趣味だった趣味とっていう方とか、まあ、持ってる方いると思うんですけれども、まあ、これからねちょっと興味あるなとかいう方はぜひねこちら北野天満宮さんの方行ってみてください。
面白
い、すごい種類多くてね、はい、
初めて1種類じゃないんですね。
あそうですね、全然これがあのさっきも言ったように一番ベーシックなやつで、
はい、
なんか ABCDE くらいまであるのかな、なんかそんな感じで5種類ほどあって、
なるほど、
いろいろ選べるんですよね。
好きなのをどうぞということで、ね、
はい、ぜひ興味ある方はぜひ集めてみてください。
はい、
でですねこちらの御朱印とあと先ほどお話に上がったあの水浦みくじの方はですね、はい、あの料金300円となっておりますので、はい、こちらの方を用意の上でちょっと行ってみてください。
はい、
じゃあ小賀さんどうでしたか。
いや私も直接は行ったことないんですけど、よくバスで迷っとったりするんですけど、
はい、ちょ
っと御朱印だとか水浦みくじだとかすごい個性的なものが多いですし、すごい面白そうだなと思いました。うん、まあ、あの自分はまだまだ受験だとか勝負の年とかではないんですけども、ちょっと趣味で立ち寄ってみたいなと思いましたね。
そうですね、趣味で行ってみる分にも全然いいかなというふうに思いますし、
は
い、
面白そう。
まだですねこれからのシーズン北野天満宮お祭りなんかもねやられるので、あの、はい、出店が出てその出店に行く行ってお参りして、でその帰りにもらってくるみたいな、でそこでまた水浦みくじやってみると。
あ
のこの季節の水浦みくじ何がちょっと一つ難点なところがありましてですね、
はいはい、
あの水がめっちゃ冷たいんです。
あ寒いですね、ちょっと2月、はい、1月ぐらいはちょっとね、
ちょっとあの水がめっちゃ冷たいんですよね。あの手つけちゃうんで、
ああ
寒い寒い寒い寒い寒いってなっちゃったんですよね。
ちょっと4月ぐらいに行こうかな、
がいいかもしれないですよね。
はい、
はい、でですね、まだこの今回のこのコーナーで興味が湧いた人はぜひ北野天満宮の方行ってみてください、
はい、
こちらですね、京都駅やまだ二条駅の方から CA バスの方で行けますので、はい、結構北野天満宮行きっていう風にバーンと出てるので、
そうですね、
二条駅からだと約20分ほど20分15分ほど で、うん、
はい、
で京都駅からだともうちょいかかるんですけれども、まあ、CA バス1本で行けますので、
はい、そうですね、
こちらもぜひ行ってみてください、
はい、ぜひぜひ。
以上本日の城散歩のコーナーでした。エンディングのお時間です、
はい、
さあ今回、コーナー1の方は、
はい、
黒坂修吾さんバチホリックのね、
そうですね、
和太鼓奏者の方にゲスト出演していただいたんですが、とても熱い方でしたよね、はい、
本当にエネルギッシュで活動的な方で、うん、もうお話聞いてるだけでもう簡単に1時間2時間経っちゃうんで、
本当にそうですよね、はい、時間があっという間に過ぎて、だからコーナー1の時でも時計見ながら、えもうこんな時間みたいな、
そうなんですよね、もう本当にいろいろ自分から発信してくださるんで、うん、もう喋っててすごいためにもなるし、
だからもっと話したいなって思いましたし、もっと話聞きたいなっていう風にもね思いましたよね、
もうライブの方にも行ってみたいなって思いますからね、
本当にねこのチラシに載ってる写真がすごいね、あの気持ちいい暑さで、もう暑さがすごい伝わってくるんですよね、で何よりかっこいいんですよ、
本当にかっこいいんですよね、
もう何よりかっこいいっていうところがありまして、ぜひ行ってみたいなっていう気持ちがね、はい、大きいですよね、
そうですよね、
やっぱり和太鼓ってかっこいいですよね。
かっこいいですよね。
何回かその和太鼓の講演会とかね、高校とか中学校とか、うん、まあ、それ以外でもね行く機会あったんですけれども、はい、あの独特の音が響いてくる感じですよね。あ、
なんか体の中までずしんとくる感じが
響いてくる、その感じがすごい気持ちよくて、
私もすごい好きです。
かっこいいですよね、力強くてね、はい、で
ぜひ和楽器バンドという形でまた見に行ってみたいなと思います。
ですよね、
はい。
佐久間さん、コーナー2の方はいかがでしたか。
コーナー2もあの北野天満宮なんですけど、はい、まあ有名だからこそなかなか行かないってことあると思うんですね。
まあ確かにそうですよね。
私ももちろん名前は知ってたんですけど、
はい、
まあ大学生大仏大入って大学生になって、はい、まあ、結構行きやすいっちゃ行きやすくなったじゃないですか、うん、まあ、高校生
結構ね仏教大学も近いんでね。
そうなんですよ。だから、うん、もう簡単に行けちゃうから、ぜひ今度、まあ、春になってから行きたいなと思いますね。
そうですね、あの 水浦みくじすごい冷たいんで、ね、うん、
ちょっと
あと最初の手水のところでもかなり冷たいのであ、冷たい冷たい冷たいとか思いながら、う
ん、ぜひ皆さん暖かくなってからお越しください。はい、
だからそういったところでもなかなか、
うん、
これからねそういう受験シーズン入ってきますので、
うん、
で先週の放送でもね受験のことについてちょっと触れてもらったと思うんですが、
はい、
まあ、これからねこれからがもう本番というところがありますので、う
ん、はい、
まあ、くれぐれも体調だけは
ね
しっかり整えて、
インフルエンザとかも流行ってますから、
はいはい、そういうのに気をつけて、うん、まあ、日々の勉強しっかり頑張って、
はい、
で、まあ、夢を持ちながら、
うん、
ね、そんな風に勉強していてほしいなと思います、はい、で今回 あのエンディングの曲の方もね後で古賀さんに紹介していただくんですが、
はい、
ちょっとそういった意味の曲にしてますので、
はい、
ぜひ聴いてみてください、
はい、
で次回の放送は1月22日の火曜日、今日と同じ午後7時からの放送です。またですね、本日の再放送が午後11時より放送されますので、そちらもぜひお聴きください、
はい、それでは最後にウーバーワールドのカラーズオブザハートをお送りしてお別れです。さよなら。